も米粒社協のサンキュー達夫です。
どうも北島舞の長男です。
北島舞の長男、
すいませんでした。全くね、もうお騒がせしてますけども、
もう2月に入りました。2019年、ね
うん、もう相変わらず
1月は、ね、あの長崎でやりまして、
よかったね長崎ね。
長崎よかった。
またの山下ひかるさん、
あ、ひかる
彼がもう来てたな。
あ、そうですか。いや、よかった、
まあ、初対面だったけど ね
初めてなんでね、うん、どうなるかなと思ってたんだけど、
うん、まあ、むしろね、まあ、ちょっとここでもなんかもったいつけて言うんだけど、うん、あの打ち上げの席で聞いた話の方がね、
うん、
俺は正直エグかった。まあ正直ここですら言えないぐらいきつい内容だったんでね、
うんうんうん、表沙汰にできない。でも打ち上げで食べた寿司がまあうまかった。うまかったな、長崎いいとこだったな。
あのね、うん、空港でね、帰りのね、
うん、
あのもうね、今さら素朴にちゃんぽんってうまいなと思いましたよ。
あ、ちゃんぽん食べた。
空港で食ったちゃんぽんがうまかった。
俺はね、ちょうどまあ折島さんと空港で会ってバスに乗って長崎市内入ったじゃないですか、
うん、
で一番最初に、うん、スタッフの森野くんも含め、はいはい、みんなでトルコライスを食べに行った。
出た、
トルコライス。
謎の長崎名物、
皆さん知ってます。
なぜか名物扱いになってる
中華街の近くにあるトルコライス屋さん。
そうそうそう、
まあ、喫茶店でね、偉人館っていう、偉人館っていう名前もすごいなと思ったんだけど、トルコライス屋さん、トルコライスもいろんなバリエーションありましたよね。なんか龍馬ライスとかってありましたよ、
ね、あったあったあった。
なんで龍馬なんだよ。
で、なんで龍馬なんだよってことをさ、
聞いたの。
柔らかく問い詰めたら、うん、薄い苦笑いでスルーされた
か、ね、うん、かわされたから、思い切りかわされたから。
そうそうそうそうそう。
まあでもなんかああいう、なんて言うんだろう、あれこそ B 級グルメなんでしょうね。
ん
ジャンクな感じで、
スパゲティにハンバーグ乗っけて、
ほんでカツだったよ。
え、
カツ、
あ、カツか、
うん、
あ、カツ乗ってチキンライス
みたいな、
まあ、チキンライス、
うん、そうそうそう、うん、で、まあちょっとサラダみたいなね、
そうそうそう、謎のなんかな、
うん、
三島体制、
そう、うん、いや、最初に市内に降り立った時はね、うん、中華街の前にものすごい中国人観光客いて、どうしようかなと思いましたよね。ここは何なんだろうと。
そうね。
ありましたけど、うんうん、まあ旧香港上海銀、上海香港銀行の長崎支店、
そう、ややこしい、どこなんだっていう、
まあでも趣のあるところでね、やらせてもらいまして、まあ良かったです、
ね、あれ結局ね、何人ぐらい来てた、80ぐらい、
やっぱフル入れてそんくらいマックスです ね、
うん、よく長崎まで
来た、本当に、
東京から、明らかに東京でよく見るお客さんいたからな、
いたね、カステラ買って帰っちゃった俺、
本当にさ、
で、もうこれで、うん、あとはもう2月、
石川だけですよ、
石川県、
金沢です
ね、金沢の公演を残すのは、まあ、金沢はノーゲストで、
うん、
基本的にはこのそれぞれのツアーをね、
うん、
最後に振り返る時間なんかもあったりとかするといいかなと思ってますんで、
うん、なんかな、さすらったな、お
い、さすらいました、まあでもね、まあ、これも金沢で話そうと思いますけど、
うん、
米子から、
米子から
で京都行って、
はいはいはい、
で、長崎、
うん、
金沢、
このコンビがいかにして流浪の旅を重ねなければならなかったかということを、
そうだそうだ、
思わず今西刑事になっちゃいますけど、
すごい体に入ってますね、やってます、
うん、
でね、
うん、
いろいろ調べたら、
はい、
今ね、
うん、
北九州で砂の器店っていうのやってる。砂の器店、
なぜにかね、
松本清張記念館で砂の器店やってんだって、うん、3月まで、
まあ、松本清張さんは福岡で、
そう、
ね、
うん、
福岡出身で、
だから記念館がそもそもあると、
うん、だから彼がさ、うん、芥川賞を受賞した出世作が、
うん、
ある小倉日記伝だから、
あれよかった
な、森外のその小倉生活をテーマにしてるから、
うん、
だから福岡ってのは分かんだけど、そのいや松本清張店やんのは分かんだけど、うん、砂の器店って砂の器に九州はあんまり絡んでこないはずなんだけどね。
いやだから今やっぱり米粒社協っていうコンビがやってるらしいぞって、
いやいや待て待て待て待て待て待て、しばし待たれ、
今こそ砂の器だっていうことになったんじゃないですかね。
もうね、
うん
うん、器っちゃう
器っちゃうとは言わないよ、
うん、ちょっと亀だけっちゃうみたいな、
今どきよ
亀だけっちゃうみたいな、
亀だけっちゃう、
うん、
そう、そんなのもあります
おいみたいな、ね、そういうね、まあまあ何言ってるか分からない方はね、ライブ見に来てください。
そうです ね、
ぜひね、
うんうん、近況はどうでしたか、この年明けてからこの1ヶ月ぐらいは。
そうね、もうなんだろうね、
うん、
うん、 まあ、だから
今インフルエンザ流行ってるんだけど別に風邪とか
じゃないもん、ね、だから去年の正月からもうぎっくり腰だったから
ぎっくり腰風邪ありましたもん、ね、
安全運転ですよ。
そうだね、
今年はもう冗談じゃねえからな、
うんうん、そうね、う
ん、だけどあれだろ、世間じゃ爆笑問題の太田さんが、うん、サンジャパだっけ、うん、休んじゃったりとかさ、
そうなのよ、
結構あれ蔓延してん
だ、爆発的に今流行ってますからね、
うんうん、そうそう、あと千葉真一の息子さんもなんかインフルエンザかかって、うん、もうひでえ目にあったとか言って、あのマッケンユっていう、
あ、マッケンユ
いい男、
新
田マッケンユだっけ、
そうそう、
すごいね、あれは
マッケンユもインフルエンザになったの、
マッケンユもインフルエンザになったって言ってたよ、
あ、それはすごいね、
マッケンユがインフルエンザになったんだから多分お父さんの激殺邪道拳やってた時みたいな感じで、ね、あれはすごかった激殺邪道拳はもうね、うん、皆さんねぜひね、まあ、これだからソフト化されてねえんだよね、うん、これは YouTube でも見られねえと思うんだよな、まあ、なんか海外版の逆輸入とかでなきゃね、うん、見られねえと思うんだけど、うん、あれは完全にもう、うん、もう本当にね、
1月は結構寄せてたね、
寄せな、
初席も上野と浅草出たし、
はいはい、池袋も行ったろ、
池袋も行ったか、うん、中席が上野か、うんうん、
で浅草と上野と交互だからね、
下が池袋か、う
ん、俺なんか一回出番ないのに上野鈴本の楽屋行っちゃってよ、
あ、そうなんだ、
そうだ、一日間違えちゃったんだよ、うん、昼席さ、うん、ほんでそうやってお茶飲んでたんだよ、うん、そしたら後から一風旋風がなんか申し訳なさそうだな、あれあれ俺も思わずなんだかやだなあれパタパタパタパタパタパタって言ったら、ね、お前の出番がないよバカ野郎みたいな、もう前座さんがさすげえ言いにくそうにさ、
あ、なるほど、
先生あのひょっとして申し上げにくいんですけど今日はって言われた瞬間にあー間違ったと思って、慌ててスケジュール表出したらさ、うん、俺の出番がなかったんで当たり前だったんだよな、あ、そうか、うん、もうその瞬間のもう出番が俺がないように来ちゃったってことに気づいた瞬間の、うんうん、馬風師匠の嬉しそうな顔霊霊者馬風師匠がもう満面の笑みでさ
バフ師匠
が
バフ師匠声大きいね、すごいよね、
バフ師匠はだからもう俺バフ師匠のさ、これ男子師匠がさあの企画したやつ、あのつや話大会の、うん、聞いたことある、
あ、聞いたことない、
もう最高だぞ、
何それ、
絶品だから、うん、まあ、いろんなあの人がだから結局そのつや話やってるんだけど、うん、バフ師匠は金やめやったんだよ、
お
金やめ
金やめ
の枕最高だから、
お
もうあのもうエロ小話をさ、うん、
並べ
て、その前にそのいや俺のね出世の糸口はキックボクシングの呼び出しやったんだ、うん、俺の売りはとにかく声がでかいって言って、うん、であの日本のねそのあんなことはバカでもできるなんてね、うん、意地悪なスポーツ紙が書き上がって、うん、俺は忘れてねえぞだって、うん、覚えるの大変だった、日本の選手は簡単だけど、うん、タイの野郎覚えるの大変だった、うん、ナブカブはクルンパチョンとかキットサボットキットヨーセン新サックループパンジャマとか大変だった、ブラジャーちっちゃっていう、これで男だからたまんないやねって一度梅毒膀胱層ってなりました、これをリングで間違えて梅毒膀胱炎って言ってもらった、実に見事な漫談だった、
うまいなバフ師匠っぽいわ、
バフ師匠の漫談大好きだからね俺、
バフ師匠さ、いまだに新ネタ入れてるよね、
あれがすごい、
あれすごいよね、
あれすごい、実はさ、だってこの間ゴーンの話してたからな、
カルロス・ゴーンの話してたね、あれもすごいなと思ったけど、
そうい
ややっぱ作ってんだなと思って、
いや素晴らしいよ、本当素晴らしい、
でまあ寄せで試してで、うん、かなりの精度で受けてます、
ね、と同時にね、絶対にあのバフ師匠の中で外せない古典っていうのがあるわけですよ、
うん
うん、それがあの毒まみさんのネタな、まみさんのネタ、
う
ん、あのまみさんが新婚初夜で、あのね、まあ、惚れた女性と一緒になって新婚初夜を迎えて、うん、で翌朝間違って奥さんにお金払っちゃった
っ、うん、奥さん
あれはねもう30年以上前からやってるからね、
えらいもんでお釣り渡しなって言うんだからいけないよね、
神さんも苦労人だから2000お釣り起こした
苦労人っていうの言い方もどうなんだって話だけど苦労人手っていうね、まあまあ、あまた次は3月ですかね、上関出ますんでね、
そう
だったら寄席の方にも遊びに来ていただけた
ら、あ、そうだよ、忘れちゃいけないな、これ
なんだ、
にゃんこ金魚の金魚師匠からお小遣いもらったじゃないか、
もらいました、
お年玉
もらいました、ね、ヤンキン先生ありがとうございます、
金魚さん、金魚姉さんで、
金魚姉さんだから、東八郎一門ではね、
東八一門
はやっぱ必ず若手にお年玉あげると、
うん、
まあ、その風習をね、協会の後輩にする必要はないんだけど、
アズマックスさんにもあげてんだろ、
そう
すごい話ですよ、
ね、
一門の血ってのは強いね、
ね、うん、まあ寄席でそういう昔話聞けるのもね、本当楽しいですもんね、
わからないからな、
ね、
その今だから東八郎さんとかさ、何あのトリオスカイラインとかさ、行っても通じないんだよ、
分かんない、そうだね、
通じないんだよ、
俺意外だったのがさ、あのピロキさんが東八郎一門だっての初めて知った。
あ、そう。
びっくりした。
明るくやって
生きる。そんなに汚れてない。そんなに汚れてないけど。
ちょっとザコシ。
ね、ザコシショーのピロキ。
ザコシスタイルの誇張しすぎたピロキだじゃないか、うん。
いや、ピロキさん今アニソンのエンディングとか歌ってますから。
明るくやって。
そんなに汚れてない。むしろそれ雲助師匠寄りの人になってますから
ね。雲助師匠は。
いっぱいの孫み
たいな。何言って
るか分かんない。よーこそ。
雲助師匠でピロキのモノマネやってもらえます？
明るくいやろ、昔はね。行きましょうってなもんで、
すげえ、なんでも、なんでもできんな、
あたしの弟子はってえと、みんなこの帝王が違うって言ってるの。どうも五街道って名乗ってな、一人もいないって言ってね、あん
たね、もう面白くなってきちゃったじゃねえかよ、これ。俺の雲助師匠だから俺のイタリアンとか俺のハンバーグ、俺のフレンチと同じタイプで、ね、俺の雲助師匠だから
雲助師匠どんどん面白くなってきます。
明るくよーって、明るくよーきに行きましょう。
収集つかなくなってんじゃないか
よ。皆さんこの元ネタを知るためにもね、まあ寄せ来ていただけるといいんじゃないかなと。
あ、ちなみにあの本当に帝王が違うってのはこれ事実ですから。
そうですね、
そうそう、
桃月庵、
桃月庵
隅田川
さん、隅田川馬石さん、
龍玉龍、新紀楼、
新紀楼
龍玉、
新紀楼龍玉だよ
ね。
すごい名前だよ。
名前だね。
新紀楼だね。よくよく考えたらえらい名前で止まれんか、
うん、もう見えなくなってる。
新紀楼さんだよ。だくな。
龍玉、また龍の玉っていう
ね。龍の玉で。
新紀楼で
龍玉。つかもおぜみたいな名前だよ。
ドラゴンボールだ。確かにそうだね。五街道雲助一門から目が離せない、
はい、
ということでね。では後半の絶版図書紹介コーナーに行きましょう。
プルプー。
はい、ということでね、絶版図書紹介コーナー、誰も得しない絶版図書の紹介です。
得とか損とかじゃないですから。
そうな
の、見つけてほしいっていうね、願望ですよ、
やっぱね、
この楽しさを、
さあ、じゃあ今回は、
森島さん、俺から行く。
はい、
俺はね、皆さんね、徳川無生という方を、
いやー、徳川無生いいですね、元活弁士からの生態、携帯模写、生態模写、
あのね、確かだから、違うんだ、生体模写って言葉を作ったのは古川ロッパだ。
そうです、そうです、
だよな、はい、そのロッパとか江野健っていう人たちと、まあ同時大臣、昭和の戦前、まあだからもっと前からね活躍してた人で、まあ、もちろんご本名じゃないです、ご本名は福原さんって言うんだけど、活動写真弁士、映画のこと昔はこの活動写真って言って、そのまあ、サイレント映画の頃ね、で横に立って映画に説明、まあ、ストーリーを展開して、まあ、その登場人物のセリフなんかもこう口立てで言ってっていうようなのを活弁士っていうのは皆さんご存知だと思うけど、それをまあそこからキャリアをスタートさせてる人ね、ほんで、デビューしたその活動写真、上映してる映画館の名前が青い館っていう、
青
い館っていうね名前だったから、青いったら徳川の御門だろって
言
って、そこから徳川になった。
なるほどなるほど、
夢の声とか言って徳川無生、で、まあ、時代が陶器を迎えて、まあ、活弁士の人たちが大量失業する時代になっちゃったら、今度は俳優に転向して、と同時に筆が立つから文筆の方面でも話術とかさ、なんか、まあ、もちろん小説も書いてたけど、いっぱいエッセイ随筆の類ものすごい書いて、そんであれですよ、あと対談のスタイルを確立させた人も、
へえ、そうなの？
そうそうそう、
対談
だから今これ阿川佐和子とかさ、まあ、テレビで言ったら徹子の部屋とかさ、要するにホスト役の人がいて、毎週、毎月とかその、必ずそのいろんなジャンルのさ世界からあのゲストを招いて、ね、相手に合わせて話展開するって、あのスタイル そうなの？元々作ったのは徳川無線だから。
すごいね。
週刊朝日の問答有用ってのはそれだから。
へえ、ね。それまで逆になかったんだ、その活字で読む対談みたいなのっていうのはね。
そうそうそう。だからそういう意味で、まあ、いろんなことをね、まあその、なんだろう、多方面とか、なんかミスター八面六臂だよな。
うんうんうんうん、
その徳川無生さんの数ある多くの著書の中で、うん、これはね、今多分読めないと思います。うん、いろは交友録という、ね。いろは交友録。はい、まあ、交友録ってぐらいだから、うん、まあ、各界の著名人との、まあ、その出会いとか、うん、いろんなその面白いエピソード、珍、うん、談、奇談の数々を、もうこれでもかっていうふうにてんこ盛りに詰めた本なんだけど、いろはってぐらいだからね、あの、あいうえお順でいかないわけですよ。
なるほど。
いろはに、ほうへ、とチリヌールの順で、うんうん、人名で、うん、あの並べてあるわけだから、イーだったら岩田豊、これあの獅子文禄さんの本名ね。
ああ、なるほど。
天夜ワンやって、
はいはいはい、
あの小説家の獅子文禄の本名、うん、岩田豊王から始まって、うん、ローは当然ロッパ、
うん、ああ、なるほどなるほど。
ハが畑豊吉、ニーが西村楽天とかね、そんな具合
で実際にもう交友がある人、う
ん、もちろんもちろん。
それすごいね。
私生活でも、うん、あの付き合いのあった、うん、そういうね、まあ、だからもちろん仕事の上で出会ってってことなんだろう、うんけどね、例えばその川だったら桂文楽とかさ、
八代目、
陽だったら吉川英治、宮本武蔵とかね。で、宮本武蔵って言ったら、あのラジオの朗読劇ですよ、
うん、まあ、ラジオドラマね。
徳川無生が絶妙の間でもって、
そっか、あれ徳川無生か、
宮本武蔵、そう、全国に流れた時にそれを読んだのが徳川さんだ。
それでやっぱね、無生知ってる人って結構多いですもんね、うん、
武蔵は、うん、独特の、うん、あれ放送事故かなみたいな、
うん、
じっくり間を置いて、うん、そこへ雨がしとしと降ってきたみたいなさ。
なんで聞いたことあるの、吉本さん。
え、
なんで聞いたことあるの。
生きてたから、
ね、まあ、その時代にね、
録音ブースにいたから、
ね、そうだね、
うん、まあ、そんな中で、うん、そのさ、交友録で、まあ、湯川秀樹さんとかね、その将棋の木村義雄さんとか、まあ著名人いっぱい並んでんだけど、
木村義雄すごいね、
うん、並んでんだけど、俺がもうね、一番腹抱えて笑ったのは、うん、何を隠そうね、うーですよ。
う、
内田百軒。
お、会ったことある。あー、なんかや、あー、わかるわかる。
内田百軒ね、
出てくる百軒の随筆にも、
うん、そうそう。で、この内田百軒という人は、まあ、リスナーの方にのために言うと、夏目漱石門下の、うん、小説家で、うん、まあ、随筆家、うん、まあ、どっちも本当に独特の文体というか癖の強い
大好き
作風で、うん、もう熱狂的なファンのね。
いや、俺も研究しようと思ってたから、うん、百軒、
はいはい、その百軒先生との交友録が描かれてるんだけど、はい、もうね、もうひたすらね、うん、もうすごい、
うん、
もうマイル、
うんうん、
あの、あるね、雑誌でね、対談したんだってね、うん、徳川無生と百軒先生が、うん、で、もうお酒もたっぷり入って、うん、ほんで百軒先生もう酒豪だから、うん、もうしっかりすっかり気こしめしちゃって、うん、出来上がっちゃって、うん、で、あの、麹町のその百軒宅まで送ってったんだ、うん、車で、うん、ね、ほんで、じゃあ先生ここで失礼しますって帰ろうとしたら、うん、どうしても家へ一応上がれと、うん、百軒が、ね、どうしても上がっていけって言うんだって、うん、ね、でも、いや先生だいぶ酔っておられるし、うん、いやいやいや、もうそう言わずに、もう、で、もう時間も遅いですから、いや、そう言わずに上がれ上がれって、あんまりしつこいから、うん、もうしょうがないからって言うんで、じゃあ5分間でいいですか、うん、いや5分間でよろしいから上がんなさい、わかりました、うん、本当に5分間でよろしいですか、うん、と、これは原文通り言うと、うん、私は念を押して座敷に通り、時計を出してじっと測っていた。先生は別室でドテラなどに着替えられ、さておもむろに油などを書かれた途端、私は、あの、ただいまお約束の5分が過ぎましたから、ではこれでごめんくださいと、さっさと外に出て自動車に乗り込んでしまった。すると、ここから字の文章がすごいよ、うん、先生は異様な表情を持って車窓から、徳川さん、それで良いのですかと質問された。はあ、よろしいのであります、と私は心を鬼にして涼しく答え、そのまま自動車を走らせて帰宅した。これ原文通りな、うん、で、徳川さん、無生さん帰ったんだよ、
はい、
で帰って奥さんと、いや参ったよ、百軒先生やっぱ変わった人だな、あの人は、なんていう話をにこやかに交わしてたら、で、突然トントンと礼儀正しく門の扉を鳴らそうとかする、うん、で、慌てて出てったら、今頃ね、この時間誰だろうと思ったら、なんと内田百軒、うん、ね、さっきドテラ来てもうベロベロに酔っ払って出来上がってあぐらかいてたはずなのが、大前自弱としてね、羽織袴で冷蔵で身を固めてステッキを大地にかっちりとつき、威厳たっぷりで立ってんだってね。お休みのところ失礼ですが、一言ご注意申し上げたいことがありまして参りました人間丁重を極めた言葉と。で、はあ、 先生どうなされました、うん、ね、他でもありませんか、うん、癒しくも他人の家に来てお茶一杯も飲まずに帰るというのは、うん、これは無礼の花々しくもそう言われて徳川無線、いやどうも、そもそも主人の許しを受けず無断で外へ出るということがけしからんですそれがもし他の人なら私は黙ってそのままにしています。しかしあなたは今後長くご交際をいたしたいと思っている方ですから、その方がそういう礼儀に外れたお金をなさるのを私は友人として黙っておられる一言ご注意申し上げてあなたの反省を促す次第です。徳川無政が
ストリップ、
どうも愛すみませんでした、ね、でお別れですか、いやお別れならばそれでよろしい、ではこれでごめんって言って帰ろうとしたんで徳川無政が止めて、ああまあまあちょっとお入りください
5分で
いい、5分もそうそう、そんでいや自動車が待たせてあるからね、これで、でそこで徳川無政が反撃して、うん、いやしくも一歩問題に足をお入れになった以上、ここでは私が主人です
やりかした
他人の家に来ながらお茶一杯も飲まずに帰るのは無礼というものではありますまいかっつって、ほんで伏せなきゃ仕方なく応接室に上がった、ほんでビール出したら冷やしてないビールはまずい
最悪だね、泥試合、
ね、それ泥試合、でこの無政の文章が素晴らしいんだよ。それから先生は、うん、ね、私の家の応接室を見回して、うん、目につく品を片っ端からこき下ろして今度は改めてゆっくり宅に来られてくださいと言って門を出られた。最高だろ、最高だよな、うん、でまたある別の日に、うん、ね、またある別の日にね、うん、その牛田家が勤めてる、うん、優先ビルかなんかの、うん、その執務室を訪ねた、うん、そしたらゆかしいことにお香が炊いてあったんだよ、お香が炊き締めた、ね、ああなんたる奥ゆかしいたしなみだろうと思って感服したと、
うん
うん、そしたら、ね、その時に牛田家がものすごい勢いでおならをするって言うんだよ、屁を放たれる、ね、でその場で、ね、ご馳走して、うん、ね、一緒に食事してるのに実に堂々とおならをなさると、ね、でそこで私は
寝たために隠そうともしてない、
ね、全然お伺いしたと、うん、あのちょっと伺いますが、うん、先ほどから二度もおならをなさいましたが、うん、あれは意識しておやりになりましたので、
うん、
そしたら百件の答え、うん、もちろんです意識せずにおならが出るようではもう長いことはありませんそういたしますと私は一種の侮辱を感じるのですがね、なぜですか、おならというものは生理的に当然な現象ではありませんか。それはその通りです。しかしどうも無政さん、あなたはおならをなさいませんですか。無論やりますよ、それはそれならお互い様ですね。しかし私は人前で音を出してやったりしません。ではすかすわけですか。いや、やるなら便所でやるとか廊下へ出てやるとかします。とにかくこうしてせっかくご馳走になっていてもブーという音を聞きますと私は途端に妙な場所を連想してご馳走がまずくなります。そんな連想はせんことですな。
逆ギレ、逆ギレもはだだし、
もうね、かなわねえよ、
かなわないね、
こんなさ、だから今さ、人つかめてめんどくせえやつだなとかさ、いうケースあるけど、もうね、規格外です、規格外じゃ
なくて、じいさんだな、
ね、あ、まあでもこうして読まされる、読まされる上にはね、まあもう、くめども尽きぬね、興味の泉ってことで、本当に、まあ、まさに人間動物園。サンプルの極みということでね、
他徳川無政の色は
こういう録おすすめ、うん、うん、いやだから色は順で、うん、あれよ、柔道のさ、うん、達人で、うん、なんか社交界でさ、うん、なんかこうタレント扱いだった石黒圭一とか、こう言ってもね、ちょっとリスナーの方で分かんないかもしれないけど、俳優だと藤原鎌足とか、
ああ藤原の鎌足、
藤原鎌足、それから江野健さんも入ってるし、作家だと久保田万太郎とか、あの銭形平次書いた野村古道とか、武者の小路実篤ね、うん、
すごい、
入ってる入ってる、佐藤八郎とかね、あとね意外なところではね、えっと思うけど、日露戦争の時の総理大臣の桂太郎の、桂太郎じゃないの、桂太郎本人じゃなくて、桂太郎のおめかけさんだった人、お恋の方って呼ばれた人、
そんな人まで、
そう、その人とも交友があって、
めちゃくちゃ
面白い、でお恋の方だから、ほらあの日比谷焼き打ち事件な、
あったね、
日露戦争の、うん、あのほらポーツマス講和条約で、ね、うん、あの賠償金がねえっつって、うん、あの日比谷の焼き打ち騒ぎやったじゃない、うんうん、あの時についでに焼き打ちされちゃったのがかわいそうに、当時桂太郎総理のあの要するにその愛人だったあのお恋さんのうちだったんだよ。
なるほど。
であの人って、うん、あの桂太郎に死なれた後は、うん、晩年は、うん、あの頭剃っちゃって、
うん、
妙正人っていう名前の尼さんだった。
そうなんだ。
そうそうそう、だから妙正人、
うわ本当だ、ね、そうそう、すごい、
朝木夢道の目うしゃうにっていうことで目に入ってんだよ、お恋さんが。
落語の中ぐらいっすよね、その尼さんになるみたいなね、その愛人が、いやそんな人まだいたんだ。
これ、ね、ついでにじゃあこれ最後に言うと、 レイのとこでレイコって書いてあるのよ。レイコ。でこれね、七尾レイコさんって女優さんなのね。うん、でこの人があのこれもワンエピソードだけど、うん、あの昭和のね初期に東宝、うん、PCL って言った頃に東宝で映画撮ってて、うん、で徳川無生とね、のね七尾レイコ。でじゃあ本番入りますっていう時にこの七尾レイコって人が、うん、やたらとまあ緊張しだったのかどうかわかんないけど、うん、あの電柱行きたかったって言うんだよ。うんうん、ですぐ帰ってくるんだけど、うん、その回数があまり頻繁なんだって、うん、七尾レイコが。うんうん、ほんでまず立ってた徳川無生が、うん、レイコ憔悴世の習いって言ったってい
う。うまい。いいね。
レイコ憔悴だ。
やっぱ教養がある人なんですね。
そうそうそう。その瞬間に思わずレイコ憔悴世の習いって言ったっていうね。うん、これ好きなのよ。うん、ということで以上。徳川無生の色はこういう録。まあ俺がね持ってんだんで、ね、ネット武蔵野ってとこから出してる本で、まあ、たまたま手に入れたんだけど、うん、まあこれはちょっとね今絶版で読めないと思います。
どこから出てる、はい、ネット武蔵野ね、
ネット武蔵野っていうねとこからね、
色はこういう、
16年ぐらい前に出た本なんだけど、
あ、は
い、
結構最近だね。
そうそう、だからもちろん初版はもっと古いのよ。
そっかそっか、うん、
昭和28年
だ、復刊なんだね。
1953年1月にマス書房ってとこから刊行された本を、うん、まあ復刻したっていうねことなんだけどね。
いろはこういう録、
うん、
ありがとうござい
ます。おすすめです、
はい、というわけで、まあ、皆さんからもねこんな、絶版図書おすすめですというのがありましたら、はい、メールください。米粒マニアと gmail.com までです、う
ん、あとごひいきの古本屋とか教えてほしい
ね。あ、いいね、
行ってみたいからちょっと。
あ、いいね、うん、私の家の近くの古本屋、うん、ね、そうそうそう、ぜひ教えてください、
うん、
古本屋さんからのメールもお待ちしております。
そうそうそう、
というわけで2月のガラパゴスイッチでした。